藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
はい、皆さんこんにちは、今日は第12回ということで加藤陽一の経営道場、今日もよろしくお願いします。加藤さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、株式会社 USP の加藤陽一です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、本日も進行を務めます斉藤元明です。よろしくお願いします。今日加藤さん12回ということで、
はい、
今日はですね、印刷会社の経営者の方からご質問をいただいています。
はい、
印刷会社といいますと最近ネットとかで激安の印刷会社さんっていうのがこう増えてきて、まあ、入稿するのがなかなか面倒だったり、皆さんそういうのをお使いになるわけではないと思うんですが、ちょっとデザイナーさんとかでイラストレーターとかで入稿ができるような方ですと、そういうのを頼むともう本当に安くなってますよね。
そうですね、
はいはい、ということで、まあ、価格競争が厳しい、それからやはりプリンターとかが普及してきて、あるいはこう従来あったこう伝票とかいうのが、最近手書きの伝票がもうないですから、どんどんそういうコンピューターに置き換わってる、あるいはこう年賀状っていうのも家庭でプリンターで出される方が多いと。まあ印刷業さんっていうと、まあ製造業のようなものだと思うんで、利幅は比較的ある業種だと思うんですけれども、長期的にそのどんどん縮小、市場が縮小してきていて、まあ、売上も少しずつ減ってきていると。で、今すぐにどうのっていうわけではないようなんですけれども、まあ何をやったらいいのかわからないと。で、以前から印刷業界では提案営業というようなことが言われているけれども、じゃあ実際に提案営業って何をどう提案するんだということで、まあ、社長さんの悩みだということで、まあ、何からまず手をつけていけばいいでしょうかというご質問いただいています。まあ、売上アップのための打開策ということです。
はい、
はい、お願いします。
はい、わかりました。印刷業はですね、私もちょっと個人的にいろいろな業界団体のですね、
はい、
ちょっとある機関とかとお付き合いがあるもんですから、
はい、
なんか実情はなんとなくはわかるんですけども、まあ、一言で言うと、
はい、
やっぱり衰退産業になっちゃってますよね。どう考えても、まあ紙の需要っていうのはやっぱりこれから増えていく、ね、傾向がないので、
はい、
まあ、減っていく中で、
うん、
価格競争が起こって、まあ、少ないパイのですね、
はい、
まあ、バリバリのレッドオーシャンになってですね、
はい、
そこの取り合いになるっていうことになると、まあ、いわゆる資本力を持ってるところが、
うん、
やっぱり強者が勝っちゃいますよね。
うん、そうですね。
じゃあその今まで提供してきた価値が、
はい、
まあ簡単に言えば言われたものを、まあ、吸ってですね、紙にすればよかったっていう価値観がもうコモディティ化というも基本的なこう性能とかでは差異がなくなっている状態で、
うん、
もう価値として価値に見合う対価がもらえないっていう状態なので。
うん、
やはりこれはですね、何らかの形で、まあ、いくつか方法はあると思うんですけども、
はい、
その会社のやっぱり個性があるので、今日のちょっと印刷会社さんね、ちょっと詳しくはあんまり、出てないんですけども、まあ、やっぱり個性ですね、
うん、
その会社の何をやってきた会社かにもよるんですけども、
はい、
個性によって生き残り戦略がいろいろ変わってくると思うんですよね。
あ、変わってくるんですか。
はい、変わってくると思いますね、
うん、
はい、まず一つはよく言われるように専門家ですよね。
うん、
今でも比較的、特殊性があって希少性があって、はい、もちろんそうは言っても印刷の機械 を入れればどこでもできてしまうんですけども、うん、そういったところを重点的に数台持っていって、そのジャンルに限れば結構強い競争力を持ってるっていったところに、まあ、一つ選択と集中していくっていうのは当たり前のね、
うん、
戦略ですよね。
あ、そういえば私の知り合いの印刷会社さんで、うん、はい、小冊子の印刷に力を入れてるっていうところありましたね。
あ、まあ、それも特化ですよね、
はい
はい。まあ、そこで収益が出せてるのであれば、
はい、
当然それ。あともう一つ問題はその製造業ということで、意外にそのどの印刷物を、
うん、
あの売っていると儲かってるかっていう、そのですね、商品別の利益っていうのはですね、結構管理されないことが多いんですよ。
なるほど。
ある意味どんぶりなんですよ、
はい、
印刷業の方ですね。でそこをまあ明確化するっていうのはまず定石としてですね、
うん、
私もあのコンサルティングやる場合は当然やりますよね。
うーん。
でもう一つは、もう一つの突破口は、
はい、
まあ、やっぱり営業の方の意識改革ですね。
というと
営業マンの、簡単に言うとコンサルタントとかですよね、
はい、ただ加藤さん、それあの口で言うのは優しいんですけれど、今までこうじゃあちょっと来てと、これ見積もりしてと、
はい、
いわゆる下請けではないんですけれども、
はい、
そういうこう受注型の業種ですから、
はい
はい、そういうことに慣れてる方を変えるっていうのは、はい、かなり重いと言いますか、
はい、
力がいる作業だと思うんですけど。
おっしゃる通りですね、
はい、
では具体的に現実的に、まあ、私やってるんですけども、
はい、
じゃあどういうふうにするかっていうと、
はい、
まあ、簡単に言うとそういうマーケティングコンサルティングをやるですね、はい、正部隊の事業部みたいなのを作っちゃうんですよね。
ああ、別部隊を、
ええ、
もし可能であればそういう別部隊、はい、それは規模感っていうのは、例えば部隊って何人ぐらいとかあるんですか。
まあそこだと100人ぐらいの会社ですけど、まあ、ごめんなさい、営業の方がですね、
はい、
10人ぐらいですけども、
はい、
2,3 人でいいと思いますよ。
あ、 2,3 人ぐらいでもいいわけですね、
はいはい、
でその専門の部隊を作るということは、もうその部隊の方はその仕事だけをやる。
そうです、
うん、
はい、
具体的にはどんな仕事内容になるんですか。
ですね、
はい、
まずこれも数回前に出てきたことなんですけども、すで、
はい、
にそこの会社なんかもある程度、まあ売上を作るお手伝いじゃないんですけども、まあ、そこはあの折り込みチラシの専門なんですね。あ、まあ、いわゆる印伝機という
チラシが強いんですね、
はい
はい、
を、吸ってる会社なもんですから、うん、
はい、
やっぱりその需要っていうのは安くやってくれ、
そうですね、チラシになると、
はい、ないしは、なんか要はコストダウンか、
はい、
もしくはレスポンス、
ははは、
反応率が上がる、
うん、
なんていうのかな、のチラシを作ってくれっていう、
うん、
まあ、例えば通販のがターゲットであったりだとか、
うん、
そういった会社だったんですよね、
はい、
でもともと彼らなりに工夫をして、
うん、
ね、その反応を上げるための、一緒に考えたりだとか、
うん、
そういったノウハウはあったんですよ。
あったんですね、
多少ね。
なるほど、
はい、
はい、
それを 前回かな、言った法則性ってルールをまた棚卸しをさせたんですよね。
あ、レスポンスを上げるチラシを作るために今までやってたこと、これどういうことか。
そうです、
なるほど、棚卸しですね。
そうしますと7つのステップに集約されたんですよ。
おお、さあがぜんなんか興味性が、ただレスポンスの高いチラシを作りますよっていうのを比べて、
はい、
レスポンスの上がるチラシを作る7つの方法とか言われると、なんかがぜん聞きたくなっちゃいますよね、
はい、もうほんと前々回言った、プロセスそのものなんですけども、その自分やがやっている、自分たちがやってきた取り組んできたノウハウを体系化して、
はい、
小冊子も作りましたし、
はい、
今はもうセミナー営業ですね、ほとんど。
ほう、
そうすると何が起こったかっていうと、
はい、
もうコンサルティング費、ちょっと金額は言えませんけども、
はい、
最初はそんな印刷会社が取るなんてバカじゃないですかと、
うん、まあ確かに抵抗がありますよね。
加藤先生何言ってるんですかと。
加藤さんのコンサルティングフィーではなくて、印刷会社さんがそのお客さんに向けてコンサルフィーを取るわけですか。
ええええ、
ほう、
で、要するに印刷の営業の方はもう意識がですね、はい、そんな営業の取るためのそれはやって、は
い、まあ、サービスだと、
はい、当たり前だってことを、はい、でもそうやって価値をちゃんと体系化して伝えるようにしたところ、はい、セミナーでそういうふうに、はい、セミナー営業するようにしたところ、はい、今ではもう3桁以上です。ちょっと金額は言えませんけども。
あ、もうコンサルティングフィーをしっかり取ってやってらっしゃるわけですか。
これはどういうことかっていうと、うん、営業コストが今までマイナスだったですよね、
はい、
経費が上がってます
、そうですね、はい、
それはプラスに転じたってことなんです。
それはめちゃくちゃ大きいですね。
で、収益性、ご存じの通り、もちろんある程度その印刷物をデザインしたりとかするところも請け負ってますから、
はい、
外注費は発生しますが、
はい、
まあ3桁の金額でそれが粗利がある程度ね、
はい、
まあ、想像つくじゃないですか、
はい、
それを月に何本も取れるようになったわけですよ。
収益性の改善っていうことから言うとめちゃくちゃ大きいですね。
でそこで営業が変わったのは、
はい、
もうなんて言うんでしょうかね、お客さんはもうお願いっていう感じで広告予算というか印刷予算こう他社でもやってたんですけど全部これお願いってなっちゃったんですよ。
ほう。
な年間、数億円規模の案件とかそういうのがバーンと取れる
ような。すごいです。数億ですか。
ええー。もうだから価値観がただ言われたものをするっていうものではなくて、レスポンスを上げるって業績をアップするっていうね、価値観を売ることになることによって印刷物が全部取れちゃう。
まあ、確かに A っていう印刷会社さんに頼めば売り上げが上がるっていうことになれば、それはもうそこに頼みたいですよね。
はい。なのでこれはまあそのたまたまその会社がそういったことを取り組んでいたので、それをまあ体系化したわけなんですけども、まあ全部私が言ってることはまあ大体アドバイスとして同じなんですね。要はすでに今うまくいってるやってらっしゃるポイントがまあどの会社にもあって、今生存している限りはそこの部分をちゃんと光を当ててフォーカスして、それをちゃんとアウトプットしましょうと、そう価値としてねアウトプットしましょうって、まあそれがすごく重要なんですよ。今みたいな世の中ですね、それをやってるだけなんで、
まさにそういう意味ではやはりこれも棚卸しっていうことですね。
はいはい、
棚卸しをしてみて自分の会社の得意なところは何か、はい、うまくいってるところは何か、
はいはい、
そしてどうしてそれがうまくいってるのかって、はい、その法則性を
そうです
見つけ出して、
はい、
そこをさらに磨いていく。
そうです。
で見える化してセミナーとか小冊子で伝えていく。あ、印刷会社の場合も全くコンサルタントとか、
うん、
前回のこう造園会社の方とかと全く同じプロセスなんですね。
うん、そうなんですよ。実はですね、はい、私も思って、まあ、コンサルタントも要請しているわけなんですけども、
はい、
なんか妙に今最近は感じているのも、営業の方がもう本当にコンサルタントかって言いましたけども、
はい、
ただの営業じゃ売れないじゃないですか。
そうですね。もう値段のことしか言われなくなっちゃいます
よね。もうはっきりと安くしますよっていう営業もいらないんですよ。
そうですね。
その通販に任せ込みですよ、印刷会社さん。
そうですね。
何か新たな価値提案をしなければいけない。その価値点は何か、価値点は何があるかっていった時に、やっぱり印刷物って商業印刷っていうのがまあ大多数を占めると思いますので、
まあボリューム多いですよね、チラシとかいうのは。
そこの部分に関して言うと、クライアントさんはてか企業は業績を上げたい、具体的にはレスポンスを上げたいとかですね、そういったところに寄り添える人になっていかないと、もう難しいと思うんですね。で岐阜だったかな、愛知で山崎マザックさんっていう世界的な企業がありますけども、
はい、
そこの方 の社員の構成数も私ちょっとこう、まあ、ご縁あって工場見学に行ったんですけども、
はい、
まさに行ってたんですけども、
はい、
営業マンがどんどん減ってるんですって。
営業マン減ってるんですか。
そしてそういうか、サポートだとか、
はい、
そういったコンサルティングみたいなことをする人材がほとんど増え、すごい増えてるんですって。営業は純粋な営業をどんどん減って、もう世界中のに展開しているその山崎マザックさんでそういう傾向が起こっているので、
はい、
ますますそういう傾向はね、
うん、
営業マンの方もコンサルタントチックなですね、
うん、
我々のようなコンサルタントじゃなくてもいいんですけど、
はい、
コンサルタンティング的なことをですね、
うん、
できるように変化していかないといけないもんですから、
うん、
それを斉藤さんがおっしゃるように今までそういう習慣がなかったもんですから、
はい、
それを具体的に取り組む場合はプロジェクトでやることです。 著書制で。
あ、なるほど。さっきおっしゃったようにこう部門を分ける、新たに作るということですね、
はいはい、必ずそういうのに興味がある人材は数人はいます。営業マン10人いれば数人はいますので、まし20人30人いるところであればそれなりのメンバーがいます。 若い人ですね。で、もう正直年配のことは無理です
なるほど、
はい、あの若い方で生きのいい方で、
はい、
やっぱそうだよねって、反則、あ、クライアントのね反則だとかそういったのに寄り添わないとダメだよなと、
うん、
そういったところの、あ、いい人材を引き上げて意識改革をして具体的に仕事が取れる新たな手法を、まあ、一部でやっていくんですけど、だんだんそれを、はい、そこで突破口が開けたならば他の人たちにも展開していくっていうやり方が、
はい、
いいんじゃないかなと。
なるほどですね。とまとめますと、はい、まずやはり棚卸しですね。
はい、
はい、棚卸しして、
はい、
自分のところこう強みを見つけ出していく。
必ず繰り返しやってることがあるんです。
うん、
はい、うまくいってることがあるんですね。
うまくいってること。
はい。
でそれを見つけたら、それの専門部隊を作る。
プロジェクト化してやった方がいいですよね。
うん、
はい。それが人なのか、
はい、
それかその、技術なのかは分からないんですけども、先ほど
言ったように、
はい、
プロジェクトチームを作るのか、は
い、そうですね、
あるいは小冊子専門の業務を特化して、
はい、
チラシ専門とか、
はい、
業務を特化してやるのか、
はいはい、
コンサルティング的なプロジェクトチームを作るのか、
うん、
それはまあちょっとケースバイケース。
そうです。で先ほどの印刷会社さんですと、それをまずは棚卸しをするすべきですよね。
うん、
何を伸ばしていくかっていうところに、うん、注力して、
はい、
それを生き残り戦略に、
うん、
落とし込むと、
はい、
いうことがまず基本だと思いますね。
はい、
はい、
じゃあまず印刷会社さんの場合も棚卸しをして、
はい、
うまく、まあ、細分化といいますか、要は分けていくっていうことですね。
はい、
でその中でうまくいってることは何かというのを見つけなさいっていうことですね。はい、でそのうまくいってることにさらに磨きをかけながらそこに力を入れていく。
はい、
はい、わかりました。今日も加藤さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。